入れては今日聖書箇所エレミア書33章1節から9節33章1章1節から9節をお読みします。エレミアがまだ監視の庭に閉じ込められていた時、再びエレミアに次のような主の言葉があった。地を作られた主、それを形作って確立された主、その名は主である方がこう仰せられる。私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。まことにイスラエルの神主は、杭と剣で引き倒されるこの町の家々とユダの王たちの家々についてこう仰せられる。彼らはカルデア人と戦おうとして出ていくが、彼らは私の怒りと憤りによって打ち殺された屍をその家々に満たす。それは彼らのすべての悪のために私がこの町から顔を隠したからだ。見よ、私はこの町の傷を癒して治し、彼らを癒して彼らに平安と真実を豊かに示す。私はユダとイスラエルの繁栄を元通りにし、初めのように彼らを立て直す。私は彼らが私に犯したすべての咎から彼らを清め、彼らが私に犯し、私に背いたすべての咎を許す。この町は世界の国々の間で私にとっての喜びの名となり、栄誉となり、栄えとなる。彼らは私がこの民に与えるすべての祝福のことを聞き、私がこの町に与えるすべての祝福と平安のために恐れおののこう。勝子先生にメッセージをしていただきます。
ありがとうございます。なかなかスタンドも言うこと聞かないときがありますちょっと優しく叩いたね今日いろいろ考えたんですけど、この御言葉を選びました。というのは私たち今年からこの、標語をいただいて、もう今回で4回目になりますかね、毎回読むんですけど、その御言葉がどういう状況の中で語られたことかとか、なんか少しそういうのがあったらいいかなと思っていました。山崎先生もこの聖句を選ばれた時に、きっとこの聖書の箇所からこの言葉をご自分の心に、今年新しい年、シオン教会にこの御言葉をと思ってこれを選ばれたんだと思います。それで先生は残念ながらそのことをお話しする前にこの地を変わっていかれましたので、今日私はそのことを少し皆さんにお伝えできたらいいかなと思ってこの箇所を選ばせていただきました。今までにエレミア書っていうのをなかなかこう読む時もなかったんですけど、特にこのエレミアという預言者といいます。それは預かる、神の言葉を預かるという意味の預言者です。ですから手荷物預かり書とかいう預かる、この世という字とこっちに貝の字、ページですかね、あれがある預言者、言葉を預かって神様から預かった言葉を民に語っていくということをする、役割をいただいているというこのエレミアという人が この一章の一節にはどんなところからこの人が始まってきたかというか生まれてきたかとかいうこととか、それから予言を始めて行かれた時がだいたい20歳くらいの時に予言をして、神様から預かった言葉をイスラエルに語っていくという役割をいただきました。ところがこの予言はイスラエルの民にとって楽しいこと、嬉しいこと、それから将来に向かって本当に希望のできるような言葉だけを神様は決してイスラエルのために語られなかった。むしろ反対に厳しい言葉、これは私の怒りであるとか、そういうことを語って行かれたことが多かった。それはなぜかというと、神様がイスラエルを愛しておられて彼らを御国に連れて行くために、その道を歩んでもらいたいと願ったので、神様は厳しい言葉をイスラエルの民にも語っていかれたと。まあそういうことがあって、このエレミアという人は非常に苦しい状況に置かれていた。神様の言葉を語るがゆえに、ご自分で、苦しい立場に追いやられたということがいいかもしれませんが、そういう生活をしていたという人です。でこの今読んでいただいた箇所ですけど、いつも何か私のメッセージの時に人見姉妹が司会が多いんです。そしたらいつも聖句書の箇所が長いんです。で申し訳ないねっていつもこの私が一節から九節とかこんな長い箇所をと思うんですけど、申し訳ないなって、今日もそのことをちょっと話したら、でも真剣にその聖書箇所を読むからいいですって言われたので、ちょっとほっとしましたが、本当にこの聖書を読む、その状況を知るっていうことは、真剣に読むと、その状況がなんか覚えていかれるかなと思ったりして、一つは感謝しています。でこの33章の中の第一節に主の言葉がエレミアにあったということから始まっています。でその山崎先生がおそらく標語に挙げたかった言葉がこの2節ではないかなと思うんです。2節も加えたいと思われたんじゃないかなと。先ほど読んでもらいましたけど、地を作られた主、それを形作って確立を、その確立された主、その名は主である方がこう仰せられるという言葉が2節に書いてあって、3節から私を呼べという言葉にかかっています。ですから私ということの説明が2節に書かれてあるわけです。それはこの地を作られた主、形作っておられる主、そして確立された主、それともう一つはその名は主である方、その名は主であると。モーセがイスラエルの民をエジプトから導き出す時に、選ばれた時に、あなたはどなたですか、私はあるというものであるという、そういう言葉を私は主であるという語る、この語りかけが私たちに与えられる時に、ご自分を表すために語られる神様の言葉です。私はあるというもの、それからこのように私の名は主であるというふうに語られる方というふうに、私たちのように名前があるわけではないので、神様はそういうふうにご自分を説明してくださっていると。このようにしてその御言葉を私たちに語ってくださる。そして特にこの予言の言葉はそこから続いてエレミアが語っていく、そのイスラエルの民に語っていくという状況に、この御言葉が進んでいきます。でこのエレミアはこのイスラエルに対して神様からの言葉を語っていくわけですけど、この状況がどういう状況かというと、決して楽しい平和な時ではなかった。それはむしろイスラエルの民が神様から与えられている 私たちもよく知っているあの実戒ですね、あなたは私の他に何者をも神としてはならないとか、刻んだ像を作ってはならない、拝んではならないっていう、そういう戒めをいただいている、そういう中にも神様になかなか従っていかない、そして刻んだ像を拝んでいくとか、そういうふうな形で神様からだんだん離れていく、そういう状況の中で神様は間違っていることを正すために、戒めを、また預言者の言葉を通して、それからいろんな出来事を通して民に教えていくという方法を取られて、でそれが後の聖句の中にもあるように、私は顔を背けたとか、それを、傷つけたとかっていうふうな言葉で書かれてありますけど、神様は何とかしてこの、民の、そういう他の神々を拝んではならないという戒めにちゃんと立ち返るようにと神様は語りかけていかれた。でもイスラエルの民はなかなかその言葉に従うことが難しかったという現実があって、とうとうイスラエルの民は、バビロンという国に連れて行かれたり、それから国々がもうなくなったりして、彼らは寂しい思いをする。そういう中でこのイスラエルの民がそういう、自分たちの国に帰ってきた時に見た姿、それは荒れ果てた本当に、状況が今までとは変わっていた状況だった。本当につくづく感じるんですけど、家というものは住む人がいて本当にその美しさというか自然の姿があるのであって、人が住まなくなったら本当にだんだん荒れ果てていくっていうか、空気がないというか、そういう状態になった時に家そのものも何か力がなくなっていくというか、そういうものを感じますが、こういうイスラエルの民が再び帰ってきた時に本当に寂しい思い、辛い思いをしていくという状況の中で、神様がエレミアを通して語られたのは、もう一度この国を復興する、立て直す、そしてそのやがてその後にイエス・キリストがお生まれになるという、そのメシアが来られるという希望を語っていかれるというところで、この辛い辛い状況の中からこの33章の3節が、復活されるというか、国を復興される、そういう予言がここに書かれてあるという、そういう意味で、この私たちの教会にもこの私を呼べという神様の言葉、そして私たちの教会も本当に祈って、このイスラエルの人々の中に立ち上がっていく力、そしてそこからまた国が復興されていくという姿、それを見ながら私たちの教会も同じように神様の恵みをいただいて、またここに新しく救われる方々が集ってくるという、本当に素晴らしい、様子を、希望を見ながら、その、御言葉、この私たちに与えられている御言葉を毎週暗唱していきたいと、そういうふうに願っています。で、後でもう一回皆さんとこの聖句を読んでみたいと思いますけれども、この最初に書いてある私を呼べという言葉です。皆さん、普通ですよね、呼ぶという時に、私がすぐそばに座っている時にひとみさんに大きい声で呼びますか？ひとみさんってちょうど耳が悪い人ならそうかもしれないけど、でもそういうふうに呼ぶっていうことは、遠くにいる人に声をかけたいときに呼びますよね。それでこの私を呼べという神様の言葉、第一声ですけど、イスラエルの民にこの言葉をかけなければならなかった神様の思いというか、 私に呼びなさい、私を呼んでごらんっていう、この神様の思いをイスラエルの民に語っていかれる。そして呼んでみるとどういうことが起こるかっていうことが、この3節からずっと後に書いてある。回復していく、素晴らしい恵みをいただくという、そういうものを神様はエレミアを通して語っていかれるんです。でそれで願いを私たちの願いを語る、そして私たちのこの思いをそのまま神様に語っていくっていう大事なこの最初の工程というか動作というか、それが私を呼べという神様の言葉の中にあるんです。ですから私を呼べと言われる神様は、私に注目しなさい、または私に聞きなさいという意味があって、私に呼べと、私を呼べというふうに語っておられます。で、他の聖書にはどのように書いてあるかなと思ってちょっと読んでみましたけど、やはり同じように私を呼べという言葉で書いてあります。ですから私たちは神様からこういうふうに私を呼び求めなさいというふうではなくって、私にあなたの思いを、そして私にあなたの祈りを訴えてきなさいというふうに言われていると思って、毎日この言葉を思い起こして祈っていきたいと思います。で、私たちはこの何を呼び求めますかっていうと、まず私たちが神様に祈る、皆さんが毎日祈る祈り、それはそれぞれ違ったものがあると思いますが、まあ、私はまず一番最初に神様にお祈りするのは、今日も私の歩みが神様の栄光が現れるような生活でありますように願います。でも一日の終わりに反省のお祈りをするときには、いっぱい反省があるという、本当にその完璧に生活できないというものを毎日のように過ごしながら、よくぞここまで来たなというふうに思う時が多くあります。本当にその朝は機嫌よくというか、景気よくというか、ああ今日神様の栄光のために生活できるようにありたいなと思って始めますが、なかなか夜になるとそれは反省に変わっていくという、そういう祈りがあります。でも神様はそういう中で私に日々大切なことを教えてくださっているということです。で、それで私は神様によって生かされていて、そして今日も支えられているという思いを持ちながら過ごさせていただいているということ、そして一番大きなことは、いろんなことがあります。いろんな出来事があります。ある時はもうなんか立ち上がるのがちょっと難しいようなショックな出来事とか辛い出来事とかあります。でもその時に神様に祈ることができるという、私には素晴らしい恵みを与えていただいているということを感謝しています。そしてその祈った時に、ここに、御言葉にあるように、私に私を呼べという言葉の陰には、必ず聞いてくださるという言葉が約束されてあると。その通りに私が神様に祈るとき、言葉はもうぐちゃぐちゃのようだ、自分の心がきっちりと整理されないときには言葉にならないような祈りをしていると思いますが、それでも神様は聞いてくださっているという、そういう恵みをいただきながら日々過ごすことができていますことを本当に感謝しています。で、私たちはそれぞれにいろんな思いがあって、一日始めるときに、景気よく私のように今日一日本当に神様の前にという決心で始められて、夜はそうでない私のように、がっかりするっていうようなことがあるかもしれない。それか毎日本当に神様の恵みの中を歩んできましたと感謝して一日を過ぎる 方も多くあると思いますが、私たちそれぞれに祈りがあり願いがあり、そして一人一人生活が違うように、私たちの祈りも違うものがあるというのは当然だと思います。だから神様は私たち一人一人に、私を呼んでごらんと、私に聞いてきてごらんというふうに語ってくださっていると思います。ですからこの特に私を呼べという言葉は、ある面では命令も少し入っている。いろんなことをあっちこっちに言わないで、私に呼んでごらん、私を呼んでごらんという、その大切な神様の御思いがここにあると、そういうふうにこの言葉から感じることができます。そしてその、後に出てくる神様からの恵みはどういうものがあるかというと、まず最初にそうすればという言葉が続きに書いてあります。私に呼べ、そうすればという言葉が書いてあります。ですからもしその私たちが神様に呼ばない、祈らないとしたら、そのそうすればという言葉もなくなっていくということですよね。ですから私たちがまず最初にしなければならないというより、したいと思うことは主に祈ること、呼ぶことです。そうすれば神様は答えてくださるというふうに約束されています。ですから次にそうすればという言葉をいただきたいとするならば、私たちは本当に祈り、そして訴えていく、むしろ祈りといえば何か整えられたことでなければならないというふうに思うんじゃなくて、むしろ私たちのこの呼ぶ、とにかく助けてくださいと言うかもしれない、そして今のこの状態から私を連れ出してくださいという祈りがあるかもしれない。でもその私たちの祈りを神様に訴えるならば、そうすればという言葉が次に書かれてある約束です、また祝福です。それはどういうことかというと、あなたに答えます、そしてあなたの知らない理解を超えた大いなることを私はします、告げますというふうに書いてあります。それはこの私たちがわからないこと、今私たちが全部理解できないこと、それを神様はあなたに告げてあげますよというふうに約束されている。ですから私たちの側としてするべきこととしたら、私を呼べという言葉に答えていくこと、そしてただ神様に信頼して祈っていくということ、そしたらあとは神様がきちんと私たちのその祈りに応えてくださるということを信じるということが、私たちに与えられている大切なことであると思います。ですから毎週標語を読むたびに、大いなることをあなた方に告げると神様は語ってくださっている、そのことを信じますという私たちの信仰告白を加えていけば素晴らしいなと、そう思っています。でこの、神様が今読んでいただいた御言葉の中にあるように、私はこの町の傷を癒し、そして治し、彼らに平安と真実を豊かにするというふうに約束されている。それからこの町を立て直すというふうに書いてあります。ですから町の状態が本当に広い状態であった、それを神様は立て直していくということですね。でそれをやっていくのは人々のことですから、まず人々の心が強くなる、そして健全になるということが何より大事で、人々の心が健全になるということはどういうことかというと、それは神様に向かうということです。遠いところから神様を呼ぶのではなくて、近くにいて、以前イスラエルの民がしていたように神様の前に集って、そして礼拝していくということをもう一度立て直していく、礼拝の姿を立て直していくということがとても大事なことであり、そうするならば町の再建も進んでいくということができると というふうに、神様は語っていらっしゃると思います。それから6節に書いてあった今の、 傷を癒し、そして真実とを与えるということと、それから7節にはユダの囚われ人とイスラエルの囚われ人を返し、初めのようにこの町を建て直しますというふうに約束されている。そして8節には私に犯したすべての咎から彼らを強め、咎を許すと神様は、8節で語られています。で9節にこの町は世界の国々の間で私にとって喜びの名となり、栄誉となるというふうに書かれてあります。それはイスラエルの町が本当に滅びて、周りの国から見て本当に気の毒な国だなというふうに見られていた、それをもう一度神様は復活させ、そして立て直し、傷を癒し、この町を元気にしていくということを、それは周りにとっても証になるというか、それが名誉とな、神様の名誉となっていくという、それを私たちに約束されていますというふうに書いてあります。で神様は傷を与えて、そして、傷んでいる、そういう中からもう一度この主に帰っていく、そして私を呼ぶということができた時に、神様はこのような約束を人々にしてくださって、これをなすと約束してくださっている。でこの国が復活して、そして神様によって栄える国として立ち上がった時に、周りの国々は恐れおののこうと、こういうふうに書いてあります。でこれは神様がこの回復してくださる、町を立て直してくださるということ、それは祝福を与えてくださるということと、平安がこの国に与えられていくということ、それは、この私を呼べという、神様の命令を守った時にこの約束が与えられていくということです。ですから私たちの今の私たちの教会も今このような状況、いろんなみんなそれぞれに荷物を持ったり、辛いものを持ったり、おそらく生かされている人の中に何も悩みはありません、ね、私には心配事はありませんというようにしていける人っていうのはそんなに多くはないと思います。多くの人々はいろんな心配事を抱え、いろんな悲しいことを抱え、そして生かされていっていると思いますけど、そういう中で神様は私たちに今日私を呼べと、呼んでごらん、私に呼びかけて祈ってごらんというふうに語りかけていることを、私たちは心強く思って神様に訴えていきたいと思います。で特に皆さんお一人一人のためにもお祈りされると思いますが、教会のためにみんなで心を合わせて祈っていきたいと思います。もう本当にこうして皆さん周りを、前の方に座っている方は後ろをちょっと振り返って見てください。私は前にこう見てますから分かりますけど、前に座ったらたくさん後ろに人がいると思うんです。振り返って見てください、ね、こういう現実を見た時に何を祈らなければならないかっていうか、何を祈りたいと思うかっていうのはおのずと私たちみんな心の中にあります。で人数が増えることが目的 というよりも救われてくる人が一人でも多くこの中から起こってくるということを本当に真剣に祈りたいと思うのです。そして救われる人がここに集まってきてっていうより集まった人の中から救われていく人たちが与えられていくということが教会の自然な形であると思います。ですから私たちが今本当に真剣に祈りたいのは自分も誰かに導かれて今日ここにあるです。私は今熊谷の教会にいる渡辺睦子先生という先生がいますが、その人を通して母を通してこの教会につなげられて今日まで60年います。それだけ本当にこの教会につながってきたということは大きな恵みです。そして私たちとほとんど同じ時にここまで来た人たちも数人います。でそれで私たちがやがていつまでもこの地上にいるわけではありません。先輩たちがみんな言ったように天国に行く日が来る。そしたら一瞬ちょっと不安になるのは、じゃあ私たちいなくなったらどうするみんなみたいに思う時があります。ですから私たちがやっぱり責任としてというよりも私たちが神様のこの教会の存在を次の世代に伝えていくためにやっぱり祈って、神様どうかこの教会が救われる道として救われる場所としてこの教会を用いてくださいと本当に祈りたいと思います。そして教会にもたくさんの人が集い、子どもたちも集い、今赤ちゃんも一人集っておられますけど、本当に、たくさんの人が集い、そして、若い人たちも集っていく。人数が減ってますよ、世界的にというか日本の国は人口が減ってますよって言っても増えてるところもあると聞きますけど、北九州は減っていると、でも何人か増えましたという報告があったのを聞いて、ああそれは良かったなと思ったことを心に覚えていますけど、私たちは本当にこの教会の将来というか、ある人がこういうふうに言ったことがあるんです。あなたは自分の後継者、あなたの後継ぎを教会に残していきますかっていう質問をされた先生がありました。私の、天国に行った後、私の後に、ちゃんと私が子供といえるその信仰の子供を残していきましたかって言って聞かれたら、いやちょっと待ってくださいってこう考えないといけないっていうふうであったら本当に悲しいことであると思います。私たちはやっぱり次の世代に本当にこの神様の約束のように回復して祝福されていく、そういうものを約束してくださった神様の約束を私たちは直に見ることは難しいかもしれないけど、でもそれを希望を持っていくということをしなければならないと思いますが、できれば本当にその現実素晴らしい、人々が集ってくるという姿を見れたら嬉しいなと、そういうふうに思っています。まず私たちは自分の救われたこと、そして自分が導かれて今日ここにあるということを思いながら神様に感謝すると同時に、この私たちの恵みを次に伝えていく、誰かに伝えて残していくという、その大切な役割を担っていることを忘れてはならないと思います。で、私たちは若い時は友達がいてっていうふうな活動的でありましたけど、今は活動的ではあり難しいという状態になっています。でも 祈ることはできるんです。ここに書いてあるように、私を呼べという神様の誘いの言葉というか、それによって私たちは本当に真剣に神様に呼ぶことができるようにされていることは私たちの特権かなと思って感謝しています。で、私たちは毎週この標語、山崎先生が祈って10月頃から決められたと言われるんですけど、としみつさんにちょっとお聞きしたいのは、その2節の言葉をこの標語の前に書こうと思われたっていうか、先生は加えようと思われたっていうか、そういうことがあったですかね。なかった。はい、この標語をあまりに長くなるので、本当はこの2節のこの素晴らしい地を作ってくださった神様ご自身がご自分のことを紹介しているこの言葉も加えたらいいかなと思うけど、あまりに字筋が多すぎてそれは難しい。それで私を呼べという言葉から、ここに私たちの1年間の標語が与えられています。毎週これを読むたびに、そのことを思いながら主に呼んで、そして私たちのこの救われる人々が起こされるように、本当にこの教会を用いてくださるようにと神様に祈っていきたいと心からそう願っています。皆さんお一人一人が祝福をいただいて、そして元気をいただいて、今いるところで神様の役割を担っていくことができるようにと、神様の祝福がありますようにと心から願っています。その場所その場所で神様にお仕えしていくということです。そしてこの神様に呼んで、そして神様を信じて祈っていく者にとって、この9節までの祝福が約束されているということも覚えていきたいと思います。私たちのために、私たちのこの永遠の救いのために、イエス様がこの歴史の中からずっと続いて、十字架につくためにクリスマスにこの地上に来てくださるという、このエレミアからそんなに遠くない、時代が過ぎるとイエス様が来てくださるという時代が、来ます。で、神様は私たちをそのように歴史の中に一人の小さな人物として置いてくださったわけですけど、それはこの大きな大きな歴史の中で大切な一人として導かれているということを忘れないようにしたいと思います。私なんかどうでもいいというふうに思うのでなく、主によっては私たちは大切な存在、御言葉にありますでしょう、あなたは私の目に尊く尊いと言われているという、どうでもいい存在ではない、本当に神様に愛されているものとして私たちは今日ありますが、みんな生かされている人たちはみんなそのように神様の目からは尊い存在であることを思うときに、その人々の救いのためにもこの教会があるということと、私たちはその人たちに何かチャンスがあれば働いていきたいというふうに思うという、これはすごく大切なことです。まず毎日私を呼べという神様の言葉に答えていきたいんです。呼びますからお願いしますというふうに神様に祈っていきたい、そのような一人一人としていきたいと思います。お祈りします。天のお父様、心から皆をあがめて賛美をいたします。エレミアに神様が語ってくださった本当にこの回復と、イエス様がやがてこの地上に来て永遠の救いを与えてくださるという約束を神様はイスラエルの民に語るためにエレミアを用いていただきました。神様、その中から本当にこの御言葉を学ぶときに、私はあなたに祈ること、あなたに叫ぶこと、あなたに、本当にこの辛い気持ちを語ること、それを控えないで 神様に全ての思いを訴えていくことが許されていることを思いながら、もっともっと主の前に祈って、そして訴えていくことができるようにと心から願います。そしてそうするならば、私はあなたに応えると約束してくださる主の約束を信じて、私はあなたに祈っていきますという信仰を持って進んでいきたいと心から願っています。お一人一人も同じようにいろんな思いを持ちながら主の前におります。どうか一人一人のその思いを、私を呼べと語って、その祈りを聞いてくださる主が語ってくださるようにと心から願っています。どうか神様、この教会がここに置かれて、そしてあなたの福音の場所としてここに置かれています。多くの人々が死に向かっていくのではなく、本当にあなたの御国に向かっていくために、ここは一つの門として置かれていますから、神様、どうかこの教会を用い、また私たち一人一人を用いて、この大切な大切な救いの技を担っていくことができるように、足りないものですけど、小さいものですけど、お用いくださることを切に願います。どうかあなたの栄光が表されていきますように、そして私たち一人一人が救われたものとして心から感謝していくことができるようにお願いをいたします。あなたに信頼しながら、お一人一人が歩まれることを心から願いつつ、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ご一緒にお祈りしましょう。